岡県は墓場ネームビバカッパさんからいただきました。
はい。
先日しぶちゃんがツイッターで特勤マッシュの事業化についてこぼされておりました、
うん、
めちゃくちゃ面白そうでこんなにワクワクすることはありません。おそらくつぶやいてみて自分の意思の確認と反響による期待度を測りたかったんだと思いましたが、これはぜひやってみてほしい。でもリスクもあることなので簡単にやってくださいとは無邪気に言えません。僕もいい大人なので、かっこ笑い。なのでぜひ具体的なことは置いておいて、こんな事業面白いんじゃないかとか、どこに誰を配置してなど夢物語でもいいので、ぜひ語ってみてはいただけませんでしょうか。墓場ラジオ、しぶちゃんです。
のぶちゃんです。
というお便りが、
お便りですね、
来ておりましてですね、
そんなこと言ったんですか、事業家みたいな。
ああ、そうそうそう、うん、続けて読みますね、事業家すごくすごく面白いと思います、ビジネスカテゴリーみたいですけど、ビジネスカテゴリーにはしぶちゃんのぶちゃんほど面白い人はいません、個人的にも事業家は考えていて、番組を通した執筆系のお仕事も結構あるので、このまま事業所か、このまま事務所か、なんて考えています。ということなんですけども、なんか、この方もポッドキャストされてるんですかね。
はあ、そうなんですか。
多分ね、分からないですけど、
うんうんうん、
ついこの間ね、先日ツイッターでつぶやいたんですけど、なんでつぶやいたかっていうとですね、最近は特勤マッシュをゆくゆく会社にしたいと思っている、番組運営、イベント企画、コンテンツサポート、まだまだ寝かせているアイデアは山のようにあって、いろいろできることもあると思う、楽しいこと好きな人と一緒に、楽しいこと好きな人を楽しませたいと、つぶやいたんですけどね。
夢が大きいですね。
あ、まだビバカッパさんいただいてます。
あ、そうですか。
ぜひあっくんやサトペをヘッドハンドして、ケンちゃんは営業で、しぶちゃんは社長というより広報かな、のぶちゃんは事務じゃもったいないかなと考えちゃっていますという方なんですけど、
ね、そうか、できたらいいですね、
ちょっとね、最近聞き始めた方に整理すると、今この墓場のラジオっていうコンテンツは、特勤マッシュっていうね、グループでやっていて、でその特勤マッシュっていうグループは、僕しぶちゃんとのぶちゃんと、前の番組一緒にやってたケンちゃんってこと、あと、あっくん、そしてサトペっていう、
そうね、
全員高校のテニス部の同級生なんです別にね。
そうそう。そうそうそう、仲間内でしよったんはね。
完全に仲間内でしてて、2006年、12年ぐらい前かな。に、僕とのぶちゃん二人で、ネットラジオをやり出して、で、すぐにポッドキャストの存在を知って、ポッドキャストやり出して、のぶちゃんが、それと同時ぐらいで引きこもられて
、しんどうなって。
代わりにケンちゃんってことをね、僕がやって、そのケンちゃんが、コーチに転勤になって、で、今、墓場のラジオを僕ら二人でまたやってるっていう。
そうですね。
ものすごくギュッとするとそういう話なんですけど。
うん。だから、トキマッシュがなんか、大元というか大きい名前で、その中に、
そうそうそう。
墓場のラジオっていう番組を作ったみたいな。
そう。
そんなんですよね。
全然だから今みたいな形態というか、今みたいな規模になるとも何とも考えてなく、トキマッシュって名付けて、
そうね。
やり出したよね。
うん。ですね。
そうか。じゃあちょっと夢を語ってもいいですか？
あ、どうぞ、教えてください。
自由に夢物語でもいいのでっていうことなんで。
いいんじゃないですか。
夢物語でいいんだったらいくらでも喋りたいし、喋ることはあるし、夢いっぱいあるからね。
そうですね。実現までも道のりはありますけどね。いろいろね。
まず、この特勤マッシュっていうものを会社にしたいって、つぶやいた背景っていうか。
なんかあったんですか？
は、二つあって、まあ、まずは、特勤マッシュを会社にしたいっていうやっぱ願望。まあまあそれはそのまま。言葉の通り、額面通りそのままが一つと、もう一個は、特勤マッシュを会社にちょっとせざるを得ない状況かもなっていう。
そうか。若干大きくなってきたから。
そう、ちょっとなし崩す的な、なんか、事情と二つあって、で、どういうことかっていうと、今現在、特勤マッシュで得ている収益、並びに、今現在、特勤マッシュでやろうとしていること、やっていることにかかる経費、みたいなものの額が、 まあ、なかなか、ありがたいことにというか、
そうですね。
そうそう、規模が大きくなってて、
そうやね。
で、それをすべて、うん、今現在、僕個人の、個人事業主経費、で、すべて、補填してたり、賄ってたり、いろいろしてて、
ああ。仕事と垣根がないんじゃ、今の仕事と。
そうそうそう。うん、だから、税理関係も全部そこに集約されてて、
うん、
で、ちょっと分かりにくくなってて、
はあ、はい。
税理士さんからこの収入何ですかとこの経費何ですかみたいになって。
税理士さんが引っかかる額なんやな。
そうそう。だからちょっと面倒くさくなって。だから、じゃあもう特勤マッシュっていう一人立てさせて、
うん、
それこそ特勤マッシュって通帳1個作れば解決する話しかないよ、
うん。なるほどな。
だから、うん、そういう意味もあって、うん、なんかペーパーカンパニーじゃないけど、そういう意味でつぶやいたっていうのが、実は、う
ん、そっちはそっちでやっといた方がええんじゃん。
そうそう。
ええ
かもしれない。もうリベンジョーみたいな、
うん。なるほどな。
で、うん、それでつぶやいたんですけどね、
うん。
でもそういうことを考えると、うん、あじゃあだったら、こういうこともできるんじゃない、ああいうことも可能なんじゃないみたいな夢がどんどん膨らんだっていうのもあって、
うん、
だから、うん、やらざるを得なくなってきつつもあり、けれどもやるならばこういうこともできるんじゃないかみたいなこともある、う
ん、そっから連想したんですね、
そういう状況なんですけどね、うん、
ははは
だからもう今俺
ん
夢を自由に語ってっていうならばさ、
うん、
今俺の脳内はさ、
うん、
なんだろうな
何します、
なんかこう気づいたこととか、
うん、
アイデアとか、
はい、
それこそ夢とか、うん、それこそ今特勤マッシュでやっていることに関する要素みたいなもの、
うんうん
みたいなものが今、いっぱいこう点在してて、それがまるでこう、なんだろう、シナプスを結ぶように、ピカピカ光って、ひらめいたり、動かしてたりしてて、結構ごった煮になってて。
点と点がファーって繋がる時あるんやな。
そうそう、だからその点が全て点在してるから、理路整然とこう説明できないから、道筋を順追って喋ることがちょっとできんから。
まあ、ごちゃごちゃするかもしれないけど。
ごちゃごちゃするかもしれないけど、いろいろ
ありますね。
どこから行こうかな。
うん。
まあ、まず気づきからかな、じゃあ。
うん。
うん、
気づきっていうと
最近あった大きな気づきが2つあって、
うん、
1つが、
うん、
結局自分1人の力じゃ、
うん、
できることって限られてるな。
うん、ああ、そうか。
っていうのを、この年になってやっと気づいた。
だいぶかかりましたね。
ずっと特勤マッシュっていうのを、うん、僕1人でやってて、
うん、
今までね、ずっと1人で、制作から何からやって、もちろんケンちゃんとかノブちゃんにも協力してもらいながらやってた中で、
うん、
最近この10月末にやる個展と、
うん、
特イベントのために、スタッフになってくれるリスナーさん3名の方、
はい、
並べに一緒にゲスト出演してくれる僕を除いて5名の方、
うん、
みんなと共に今現在企画立てて進んでるやんか、
そうですね、
その機動力というか、
ああ人が集団になった時の力。
そうそうそう。はやっぱりすごいなっていうのを体感して、
ね、うん、
まあ、当然今まで仕事とかいろんなものではやってきてて、体感もしてたし分かってたけど、
うん、
こういう、なんだろうな、ある種言ってしまえばやらなくても生きていけることだったり、
あまあね、
誰に頼まれたわけでもないことやんか。
自発的にね。
そうそう。だからそういうものに、
うん、
こう、団体の力が加わって、うんているのを今目の当たりにして、
そうね、
なんかねすごくね夢が広がるというか、
うん、
これは
単に仕事手伝ってもらえるとまたちゃうもんね、
ま、全然違うね、うん、なんかこうガソリンになってる部分がすごくハッピーな、
うん、
ハッピーな要素しかなくて、
うん
うん、
そうね、
自分がやりたいこととか、
うん、
来てくれる人の笑顔とか、
うん
うん、極端な話、
うん
うん、なんかそういう、
ね、
ハッピー要素でしか作られていないガソリンをエンジンに、
うんうん、そうね、みんながガンガン入れてくれ
る、
ね、
ガンガン入るとあこんなにもなんかこういろんななんていうんだろうな、うん、未来へのひらめきとか発想が広がるもんなんやなと思って、
う
ん、
そうか、発想力にもいい影響が出てますか、
うん、自分一人でひらめくものには限度があったんだなっていうのを感じて、うん、あとできることにも限度があるんだなと思って、
うん、なるほどな、
うんうん、でもちろんそういうのとともに、
うん、
のぶちゃんとかケンちゃんとか、
うん、
あっくんとかサトペとか、うん、まあいわゆる特訓マッシュのメンバーよね、
うん、
僕一人でやってた感覚でいたけど、
うん、
僕一人では無理だったわけで、あ、うん、そういう人もちゃんと、いたんだなって、うん、いるんだなっていう。
力添えできてたか。
この年になって、やっと。
ああ、よかったですね。
気づいて、そうそうそう。
視野が広がりますね。
で、もう一つが、うん、もう一つの気づきっていうのが、
うん、
まあ、ポッドキャストへの思い、
うん、
ポッドキャストが持つ可能性みたいな、かな、
うんうん。はいはい、うん。音声メディアね。
こないだ、あの、ポッドキャスト談義で、
うん、
なんか最後の最後、まあ言っても僕は自分の作っているコンテンツに愛情があるだけで、
うん、
今このベースとなっている、うん、ハードの部分の、
うん、
ポッドキャストへの愛情は一切なくて、なんか他にいいサービスあったら全然映るし、
うん、
なんかそういうことですんで、みたいな、なんか、オチのようにつけて終わらしたやんか。
う
ん、
そうですね。
あれは、あの、この墓場のラジオの一個のエピソードのオチをつけなあかんみたいなのも、当然あったんやけれども、うん、言った後になんかね、しこりが残って。
なんかあんまりしくりこなかった。
そう、なんなんだろうな、この感じって思って、後々気づいて反省したんやけど、
うん、
あの、いやいやと。
うん、
僕は、それこそ、ポッドキャストに、育てられたじゃないかと思って。
ポッドキャストありきだったよね。
うん。なんか僕とノブちゃんがマクドナルドで喋りながらさ、誰が吉祥でもないこの話をちゃんとネットに配信させたら誰か聞いてくれる人おるんちゃうか、みたいなんで始まったやんか。
そうやね。
で、あの時、もしポッドキャストっていう道を選ばずに、ただただネットに MP3 を上げて配信してても、僕らのあの思いは叶ってたわけよ。
うん、
でも、ポッドキャストっていうハードに乗っかってないと、今ほどきっと聞いてくれてる人はいなかっただろうし。
そんな気がするね。
ちゃんとあのポッドキャストが持つ、あの、なんていうの、
ポッドキャストのアプリ開けば出てくるような。
そうそう。
ああいう場があること
を。そうそうそう。場所があるっていうことで、僕ら特訓マッシュを知ってくれた人が大半やから。
そうですね。
そんな恩があるにもかかわらず、何を僕は足毛に。
言い過ぎちゃったなって。
この年になってようやく気づいた。
感謝。
反抗期だったんかもしれん。
ポッドキャストに対する？
おかんありがとうみたいなさ。そんな言うの恥ずかしいみたいな。
なかなか言われへんな。
けれども、今思うと、あ、親の愛情。
感じてるなって。
そういったものに気づいて、気づけ出して。みたいな。
いいことだよね。
のこともあって。そうそうそう。
そっか。
そういう二つの気づきで。
よかったですね。
みたいなものもあって。
そうか。
で、それこそさっきのシナプスの話じゃないけど、いろいろ混在してるから、いろいろ点在してて、要素が。混戦になるけど。要素、なんとなく自分の中で今描いているコンテンツ作りとか未来へのしたいことみたいなものの要素の一個が、やっぱりコンテンツを収益化させることっていうのが大きくこうなんかファクターとしてドンとあって、
もう趣味を超えるね。
で、さっき、やっぱ個の力を限られてるって言ったやんか。で、それと似たような感じで、結局やっぱり、無償のまま、利益を一切上げないまま、進むには限界があるんだなってことを、この年になって、実感してて。
ああ、そうね。
ネットラジオもさ、ポッドキャストもさ、まあ、下手した YouTube もさ、何もかも無償で進めていくことは全然できるやんか。
やろうと思えばね。
やろうと思えば全然できるし。
そうね。
けれども、僕がやりたいなと思っていることとか、やっていきたいって思っている夢みたいなものを叶えるには、無償化のままでは絶対無理で、やっぱりある程度収益を、見込めないと、できないんだなってことを、ふつふつと実感してて。
なるほどね。
具体的に言えば、今度10月やる東京の個展と、イベント、並びにそこで販売できるグッズとか、もろもろすべて、トッキンマッシュがもしも、収益化を、の方に舵取りをしてなかったら、実現してないからね。
そこまでの規模はね。
でも、これをボランティアでやることも可能なんよ。自分が、僕が働いたお金、のぶちゃんが働いたお金、トッキンマッシュが働いたお金をみんなで切羽詰出し合って、やることは可能だったんやけれども、それは絶対続かない。よっぽどの熱量と、
それはそうね。
やっぱそれはどこかで摩擦も生まれるし、きっとね。絶対無理で。じゃあどうするか。結局何かを成し得たいとき、自分が何かやりたいときは、それを見たいと思ってくれる、聞きたいと思ってくれる、参加したいと思ってくれる方から募って、それでできたら一番ハッピーやんか。
そうね。
っていうところかな。
ま
あいろんな考えてる人はいて、いろんなポッドキャストやってる人はいるから、全然無償化で やってる人、自分は有償化させたくない人、いっぱいおるやんか。だからそれは、あくまで僕個人の考えやから、これが全て正解では絶対ないんやけど。
そうですね。不思議な感じであるよね。ポッドキャスト自体は、ポッドキャストのアプリとかで、ただで聞いてもらえる。
あ、そうそうそうそう。ね、だから、ポッドキャストでは収益は生まれないのね。それはもう仕組みとして。けれども、収益を上げる方法っていうのは無限にあるから、それはどんな方法をとってもいいし、それはこれがいいよっていうの僕一人が持ってるわけではないし、それは自由にやればいいんやけれども。
そうね。
っていうところかな。
そうか。
で、それってすなわち、僕がやりたいこと、こんなことできるなっていうのは、イコール、それを、トッキンマッシュを楽しんでくれてる人、もう、稀有な人、
既得な人。
既得な人たちが、より楽しめるようになったわけ、
そうですね。
今まで以上のワクワクを、こっちが提供できるようになったわけ。相乗効果としてもいいし、誰も損してないし、いいなと思って、で、こういうことをいろいろ考えていくと、これはちゃんと特訓マッシュとして独り立ちさせても面白いことができるんじゃないかなって思って。
そうか。
もっと一声、もう一声言っていい？
うん、
今回、ひらめいたんやけど。
なんだろう。
あのね。
うん。
まあ、今回は、墓場のラジオ、特訓マッシュとしての展示会を10月に開催するんやけど、その時に、あ、いつも、お塩を送ってくれる、高知の会社されてる、
そうじゃ。
リスナーの方とかいて。
ありがたいね、あれね。
でそんな方の、まあ、その方に限らずね、リスナーさんで商売されてる方で、送ってくれる方とか、そういう方の、商材みたいなものを、その場で売れば、
即売会みたいな。
そうそう、委託販売でもいいし、そのままそっくり返してもいいから、場所だけ提供してあげたら、みんなハッピーやんか、みたいなことも考えたのよ。
おもろいな。
まあでもいろいろね、やりとりの、なんだろうな、テンプレも作らなあかんしとか、いいよって時間がなくて、あ、今回ちょっと難しいかもなと思ったんやけど、可能性としては全然あるなと思って。
そうやね。
そしたら、こう、聞いてるリスナーさん同士が、特訓マッシュっていうのを、なんだろうな、触媒として、繋がるって面白いなとか、
そうか
思って、あ待てよと、まあじゃあそれってもう特訓マッシュっていう枠じゃなくっていいんじゃないと思って、どういうことかって言ったら、ポッドキャストっていう枠組みの中で成立する何か催し物みたいなものが企画できたらすごい楽しいかもなと思ったのよ。どういうことかというと、今回は7日間限定で、墓場展展示会、僕らの展示会をするけど、もし2回目があるならば、なんかこう、ポッドキャストをしている人が持ち寄ったもの、それは特別な音声でもいいよ。でもいいし、自分たちのノベルティでもいいし、あとは商売されてる方だったら、ポッドキャストをじゃなくて、自分の本業の方のものを売ったりとか、そういうものが売り買いできる、何か2日間限定の、わからんけども、催し物みたいなものが、どころかの会場で、ブースがわっとあって、
バザーみたいなもの。
バザーみたいな。この間あったんだっけ？
コミケ？
コミケみたいなノリなんかな。
ポッドキャスト版のコミケみたいな。
コミケって俺行ったことないから。
まあ、認識やってるともいろんなもの作ったもん売り買いするみたいな。
そうそうそう。そういうことって成立し得るんじゃないんかなとか。
そうやね。
で、ポッドキャストの、持つ可能性なんやけれども、前後するけど、YouTube みたいに、何十万人っていう顧客を所有して、さらには規模がものすごい拡大したコンテンツじゃないからこそ成立することってあるんちゃうかなと思って、ポッドキャストって。どういうことかっていうと、せいぜい1番組につき多分ね、1万人もいない。
ああ、聞いてくれる
人は。ぐらいの規模だと思うのよ、
うん。
だからこそできることなんだろうなと思って。それってどういうことかっていうと、もっと噛み砕いていくと、
なんだろう。
一つ一つの 一人一人のリスナーさんが、うん、一つ一つの番組にきちっと愛情を持って接しているすごい温かいコンテンツじゃないかなって思うのよ。
あ、
今このポッドキャストって。
あ、熱量がある。
熱量がある、
うん。
で、さっき一番最初のノブちゃんが言ったみたいにさ、うん、音声メディアっていうものってものすごくこう距離が近いし、うん、テレビとかに比べて、うん、メディアとしてすごい聞き手と喋り手が、うん、近いやんか。
まあそうね、距離もね。
でも、ラジオよりも近いと思うのよ。なぜかというと、ポッドキャストって迎えに行かなあかんから。
うん。
自分で購読ボタンを押さないと。
そうですね。
聞けないっていう、迎えに行く姿勢やから、うん。ラジオ、同じ音声メディアでありながら、ラジオよりもよりもっと近い。
うん。
で、規模も小さい。
うん。
っていうところで、そういうマーケットがあれば、うん。なんていうのかな。
うん。
リスナーさんも、
うん。参加できて。
参加できて、そうそうそう。
力貸せるっていう。
力、そうそう、力貸せて、うんうん、でそこに行けば、うん、ポッドキャストを好きな人しかいないから、
うん、
他の番組を知ることができるとか、
うん、
なんか相乗効果がすごい生まれて、
うん
うん、
そうですね、
うん。ハッピーじゃないんかなっていう、
うん、
ふうに思って、
うんうん。なるほどな。
ポッドキャストってもう隠れキリシタンみたいな感じがあるやんか。なんていうか、ポッドキャスト聞いてるって人に言いづらいみたいなさ。
そうかな。
なんか恥ずかしいみたいな。何それみたいなさ。
まあ人口少ないよね、絶
対。けれども知ってる人は知っていて、うん、ポッドキャストを聞いてるみたいなのをちょっとでも聞いたら、すごくそれだけで距離が近くなるみたいなさ、うん、なんか、妙ようなコミュニティ愛みたいなのあるやん。
そうやね。
それって今の規模だから成し得る技であって、
うん、
そこにこそ実は可能性があって、
うん、
あ、TBS が撤退した、うん、あの悲劇を、うん、ポッドキャスト界の、
うん、
TBS の悲劇みたいなさ、ドーハの悲劇的な感じで、みんな嘆いてるけど、だからこそ、あの TBS が撤退する規模感だからこそできることっても逆にあるんじゃないかなっていうのを、うんうん、
そうだね、
今回展示会をいろいろ企画している中で感じて、
うん
うんうん、あとはほんまいっぱいあるよ。夢物語だけでいいんだったら、いくらでもあって。
まあ言うたらいいんじゃないですか。
商売してる人はポッドキャストしてるでしょ。で、そのポッドキャストって何がいいのって言ったら結局近いってことでしょ。
うん。
だから、反則品としての、
うん。自分の本業からなんか持ってくる。
そうそうそう。
やり方がある。
効果がめちゃくちゃでかいと思うのよ。
あ、そう。うん、うん。
ベネフィット、コンバージョンってもちゃうかな。
うん。
うん。費用対効果がすごくいいと思ってて、うん、けれどもしてない人が大半で、知らない人もいっぱいいて、
うん、
っていうところに、何かこう、今現在商売をしてる人、
うん、
自営業をしてる人、何でもいいよ、
うん、
あの会社でもいい、なんかサービスを立ち上げてる人、
うん、
でポッドキャストの存在を知らない人に、うん、ポッドキャストの番組作りのサポートみたいなものをする、うん、プラットフォーム的なものを作れたら結構いいんじゃないかなと思って
すごいな。養成所じゃないけど、なんか、お手伝いするみたいな、
うん。ポッドキャストって手軽に始めれるんやけれども、うん、いざ実際じゃあやってみようかってなると、案外難しいのよ。
う
ん、
そうやろうね。
ホームページ用意して、音声発信させて、え、これで合ってるのか、フィードってなんだ、みたいな。ちょっと難しくて、うん、そんなんでコストがかかってるんやけど、そこを全部引き受けて、
うん、
アートワークの作るんから、何から全部引き受けてやれば、うん、結構需要はあって、やってみようかなっていう、なんか、
おらんのかな今は、あんまり、それは。
うん、パッと調べたけどいないね。
あ、おらんのじゃん。
うん、それをサービスとして携帯、事業形態にしてるのはなくて。
あ、そう。
で、パイが小さいからなよ、それって。
うん。うん、
それをやったところで、結果知れてるから、そこにお金を投資しないんやけれども。
うん、
でも、ポッドキャストをしてる人、うん、今これを聞いてくれてる人。
うん。
は分かると思うんやけど、
うん、
ポッドキャストってやっぱり愛情が深いのよね。リスナーさん聞いてくれてありがとうっていうのもすごいあるし、
うんうん、
リスナーさんも自分が好きな番組への愛が深いから、
うん、
だから聞いてる番組がやってることなんだったら、
うん、
ちょっと僕も私も応援しようかなっていう結びつきが強いと思ってるのよ。うんうん、
あ、そうね、
うんうん、
手伝う熱量も大きいよね。
大きいし、うんうん、だから巻き込んでもいけるし、
ね、
だからこそ、うん、今現在商売しててポッドキャストやってない人も、
うん、
ポッドキャストやれば、それだけの層が刺さって、口コんでいけて、みたいな、うん、ああ、するもおるますみたいなさ、
うん、
仕組み作りもできて、ただそこにないのは知識がある人がいないってだけでしょ、
うん、
だからそれのサポート役、真ん中に入る役目になれば、
うん、
結構いいんじゃないかなとか、
YouTube もあれやもんね。やる人向けの、なんか、あるもんね。手伝う事務所みたいな。
あ、あるよね。
あるしね。
うん。うん、あるある。
そうそう。
まあ、中は考える必要があるけども、とか、うんうん、なんだろうな、夢、いっぱいあって、
うん。
いっぱいある。なんだろうな、スタジオ作りたい。
スタジオ、
うん、やっぱり音声、これはもう個人的な、最後の最後で個人的な話なんやけど、うん、ずっとやっぱネットラジオを、うん、自前で作ってるやんか、
うん、
音の知識もない。
そうよね、
うんうん。全然なくて。
チューナーとか、ほんまになんか雰囲気で触るもんね。
雰囲気で触るし、防音もちゃんとできてないし、
う
ん、なんだかんだでとりあえずマイクも繋げれとうけど、みたいな状況の中やってて、
うん、
けど音質にはこだわりたくて、けどこだわりきれない部分もあって、みたいな、うん。中でやっぱスタジオ作りたいなっていうのがあって、そこに行けば、
うん、
今、そう、東京で結構探したけど、今度東京行くんで、
うんうん。
ないのよね、スタジオが。
東京はないの？
あるのよ、うん。音楽を鳴らす。
あ、それはあるわな。
あるんやけど、うん、ラジオ番組を撮るっていうスタジオ、ほんとなくて。
あ、そうか。
ありそうなもんなのになと思って。
ほんまやな。
うん。
歌詞スタジオとかいうことでな、うん、なんかな、
うん。うん。なんか微妙にちょっとあったりするんやけど、もうプロが使ってるというか、うん、一般にはあまり貸し出されてませんみたいな。
あ、そうだね。
それじゃあかんや、みたいなとこあって、うん、そういうなんかこう、音声メディアを発信しているラジオ愛のある人が借りれるスタジオみたいなのが、6畳人もあれば作れるのになと思いながら、そんなんもあったらいいなとか。
そうね。
うん、
結構普通にこう、シグネの仕事場でやるのは生活も気になるもんね。
やっぱな、うん、限界があるから。
そう、外車のとか気にしながらね、するもんね。
で、ポッドキャストを配信されてる方も、きっとこれって結構永遠のテーマだったり、
うんうん、
カラオケボックスでずっとしてるのもどうかと思うし、とか、うん、絶対あると思う。
あるね、多分。
し、うん。うんで、それこそさっきの企業さんとか、商売されてる方みたいな方に、ポッドキャストを進めていくみたいなのも、そういうスタジオがあればいい、
うん、
いいかなとか。
そうやな、うん。来てもらってね。
うんうん。けども、それは遠隔ではできないことやから、
うん、
どれも、
うん。
やっぱりこう、現場で、
うん、
うん。生で直接会ってっていうなるから、規模は最初はちっちゃいんやけれども、
まあね、
うん、まあでもちっちゃいところから始めていけばいいんかなとか、うん、やっぱ夢は広がるし。
そうですね。うん。
で、そういうことに賛同してくれる人と一緒にやっていけたら楽しいなと思って。
うん、こうやな。
うん。
夢でかいな、いちいち。すごいな。
でかい。身の丈に合った感じで進めて。
ああ。
ちょっと背伸びやな。
ああ、うん、少しだけ。
なんか、うん、うん。めちゃくちゃなんか2階建てのロボットに乗ってみたいな感じではなくて。
うん。
かかとをちょっと伸ばして。
うん。
ちょっとプルプルするんやけど、届かん距離じゃないぞ、みたいなのを。うん。必死の追いかけてったら、どんどん高いところに行けるなと思って。
う
ん、
ああ、そうやな、
うん。うん。で、だから、のぶちゃんとかけんちゃんをさ、うん、今の会社辞めさせてさ、特勤まして食べていけたら、それは最高よ。
すごいな。
そんな未来一番最高やけど、まあそれは叶わない。難しいよね。なかなか時間がかかる。
うん、
だったら、みんながみんな、本業はあって、
うん、
けれども片手間じゃないけど、
うん、
自分ができる余白の部分で、そういう面白いコンテンツをより面白くして、それを面白がってくれる人と、一緒に面白いことできたら最高やんか。
そうやね。
うん、だから最初は、今の今回のイベントもそうやけど、
うん、
収益が上がるまではなかなかいかんくて、
トントンというか。
トントンというか、次の事業に向けてストックせなあかんしとか、次のイベントに向けて、次のやりたいことに向けてストックしとかなあかんとか、考えたら、全然利益なんて出んから、本当に、うん、そういう意味ではボランティアになっちゃうんやけれども。でも、そう。なんか、そういう今僕が喋ったこと、みたいなのを、あ、それ面白いかもって乗っかってくれる人と一緒に、考えれたら楽しくない？
そうやね。
例えば50人おったらさ、
一、
人1万円だと50万円で何かできるんよ。
そうやね。
全然できる規模が違うし。
そうやな。
50人の脳みそがあるから、
うん、
50個の脳みそでできるアイデアって結構全然違うし。
うん、
でそれをみんなが片手間で、ちゃんと本業をやりつつ、けれども余白で人生楽しみたいって人が、特勤マッシュを職場にして、できたら楽しいなとか。
うん、そうやな。
それを特訓マッシュは12年間かけて、ようやくその土壌ができたな。
長い水取りやったな。
長かったけど、今までずっと土を戦いやしとったんかなと思う、うん。やっと芽が出たんかなって最近は思う。
ああ、そうか。
これがさ、全く何もないゼロベースから俺がこういうことやりたいと思ってもさ、今の状況と全然違うよね。今だと、ときまして、こんなことやりたいって言ったら、
うん、
12年かけた、
うん、
ことがあるから、
うん、
あ、ときましてなんか面白いことやろうとしてるよね。
うん、
あ、じゃあちょっと見てみようかなって人が、
うん、
まあ結構な数もいてくれてるから、
あ、そうか。
これは大きいよね。
そうやな。
うん。だから全くゼロベースでやるよりは、
うん、
そこのスタートダッシュはあるから、
うん、
うん、乗っかってくれる人と一緒になんか楽しいことをやっていきたいなっていうのが、うん、一番最初のつぶやきの、あのつぶやきに集約された言葉だったんやけど、ね。
そうか。
そうそうそう。
なんか一緒にできること。
そう、なんか一緒にするって重要やなって思って、それはもう、うん、僕らコンテンツを作ってる側とか、うん、リスナーさんとかじゃないんかもなと思って、うん、のもあって、うん、それも一つの俺の中の脳みその今、引きこらんやけど、うん、あの、一昔前って、うん、あの、クオリティの高いものを提供して、うん、それをみんなが享受して、楽しむみたいなのが一個あったやんか。
多分それの一番でかいのテレビ番組とか。
あ、そうやな。テレビ番組、ね、映画とか、様々なもの、うん、娯楽と呼ばれるものやんか。うん、でも最近ってもう一人一人が、
なんぼでも発信できるもんね。
発信できるし、SNS もあったりとか、うん、みんなが発信者になった時に、うん、あの、じゃあ、クオリティの高いコンテンツって何なんだろうなってなったら、うん、昔はそれが高価な機材とか、うん、高価な技術とか、うん、そういうものだったんやけれども、うん、最近でも全然違くて、うん、きっと、うん、いかにこう参加できるかみたいなさ、うん、一緒に楽しめるかみたいな要素が、うん強い、
うん
うんうん、あんまり完成度って重要じゃないんかもなと思って。昔はきちっと作り込んで完成させたものでないと人を魅了できんかったんやけれども、うん、今って、なんだろうな、とりあえず、うん、とりあえず出すことがすごい重要なんだろうなと思って。うん、
フィードバックもらえるしな、出した
ら。もらえるから。そんでフィードバックを受ける人と一緒に作っていけるから、うん、AKB が流行ってるもんそこかとか、なんかこう、昔のアイドルと今のアイドルって全然違う。うん、で、そうね、アイドルって作っていくものだみたいな意識に今って完全になってて、
うん、
アイドルだとそうなんやけど、実はコンテンツも全部そうなんじゃないかみたいな。
うん、
なんか作っていく作業っていうか、うん、なんか作り手と受け手の境界が曖昧な感じがおもろいんかもな。そういう番組したいなと思って。
番組
とかな、うんうん。いっぱいあるな。
なるほど、
うんうん。リスナー参加型どうですとかじゃないな。うん、もっとなんて言うんだろうな。うん、もっと、
もっとしれっとやりたい。
うん、しれっとじゃなくて、うん、もっと、うん、リスナーさんが、の反応によって番組が内容が180度変わるみたいなぐらい、誰が作ってるのかわからないみたいな、番組面白いかもなとか、ちょっとまだ中身は寝れてないんやけど、
うんうん
うん、
そうか。
そうなってきたら俺じゃなくていいなとか思う。可愛い女の子二人ぐらいがベストやなとか。
プロデュースに回る。
そう思うね。そういう番組作りたいなとか。いっぱいあって。
そうか。
まあ夢は広がるでしょ。
そうやね。いろいろあるね。
いろいろある。やりたいこともいっぱいあるし。
うん、
そうそうそう。あ、そう、最近思うのよ。だから、登山したいなって思ったら、うん、とりあえず山登ろうって思うわけよな。
うん、とりあえず山登ってから。
とりあえずなんか YouTube で登山とはとかさ、ガイドブックみたいなのとかさ、うん、本屋さん行ってとりあえず登山の右から左10冊ぐらい買ってくるとかしてさ、うん、一生懸命お金を稼いで、うん、バッグはこれでいいのか、靴はこれかとか、うん、必死にやってから登ろうって思うんじゃ遅いんだろうなと思って。
とりあえず登ってから、次来るときこれあった方が便利やなと、うん、思ったり、
うん。12メーターぐらい登って全然あかんやんって。降りてき来た人の方が、得るものが絶対多いんだろうなと思って。さらにはそんなんしょったら周りの人が、うん、いや、あかんって。そんなんじゃ風邪ひくって、みたいなさ。
遭難するって。
あかんあかん、もうこれ、もう最低限これあるからさ、とか教えてくれたりとか。そういう人の方が、結果一番頂上にたどり着きやすいんちゃうかなと思う。
おもろいな。
大抵準備してから走らなな、みたいな。準備してから動かなな、みたいな人が準備段階で疲れてしまうから、今まで俺が挫折したこととか、結局できなかったことってそれなんやな、とか、から、もう思いつきで発信しようって最近はもうずっとしてるのもそれかもね。
あ、変わったよな。
変わっていってるね。直感を信じる、その理由の一個かもね。
そうか。
楽しそうじゃない？なんかポッドキャストマーケット。
うん。うん、そうね、
うん。
なんか絵が浮かぶね。なんか。
なあ、う
ん、
浮かぶな、
うんうん。
通りすがる人がポッドキャストって何ってすごい怪訝そうな顔してるのに、いっぱい人がおる構図ってすごい楽しいね。
そう
すごい面白そうなんだけど。
僕らこんなに楽しんでるのに。
そう。何あれ。ポッド？ん？ポッドキャスト？
それはわかるやろ。
奥さん見たあれポッドキャスト知ってる
どうしようかしら。たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜だ。行き場をなくした思いや願い、成仏できないままの夢、それらを供養するかのようなひそひそ話が今日も聞こえる。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、今夜はここまで。さようなら。